聖書朗読です。今週はコリント人への手紙第21章の1節から11節になります。お願いいたします。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロと兄弟テモテからコリントにある神の教会並びにアカイア全土にいるすべての生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。私たちの主イエス・キリストのお父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれているからです。私たちは苦しみに遭おうとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。私たちがあなた方について抱いている望みは揺るぎません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めも共にしていることを私たちは知っているからです。兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者を蘇らせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。あなた方も祈りによって協力してくれば、神は私たちを救い出してくださいます。そのようにして多くの人たちの助けを通して、私たちに与えられた恵みについて多くの人たちが感謝を捧げるようになるのです。それでは苦難と慰めと題しまして、御言葉にメッセージをお願いいたします。
明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。年末から正月にかけて皆さんどう過ごされましたか？実家に行って、そして家族と団らんを楽しまれる方いらっしゃるかと思います。自分の子供が自分のところに遊びに来たという方もいらっしゃるかもしれません。あるいは今年も雑煮あん餅を食べたという方いらっしゃるかもしれません。あるいはおせち料理をたくさん食べて正月気分を味わったという方もいらっしゃるかもしれません。さて、これからの説教のスケジュールの説明をちょっとしておきます。2026年1月からはコリント人への手紙の第2のところからの公開説教が始まります。第2コリントは全部で13章あります。から1章をカバーするのに大体2回程度、先生に説教に要するだとしますと、公開説教は20回を超える予定となります。将来のことはまだ分かりません。一応2026年1月から始めて、当分の間は第二コリントの公開説教をするという計画を立てています。そしてもし機会が許されるならば、私の夏の間カナダにおりますので、ズームでヨハネの黙示録のところから終末論のお話をさせていただこうと考えています。さて、今日の本文の説明のに入る前に、導入としてコリント人への手紙の歴史的な背景についてちょっとご説明をしておきます。コリントという都市はギリシャのアテネの西にあります。 一説にアカイアという地方名がありますけども、これはアカイアっていうのは地方とはそのアカイア地方の中心的な都市がコリントでした。まあ、ギリシャ地方の中心は、まあ、この時代はもうアテネではなくてコリントだったんですね。で、パウロは第一コリントの時はエペソにいました。エペソという今のトルコですね、一番の大都市なんですね。その大都市からそのアカイアというギリシャの一番の大都市に向かってこの通信したんですよね。そういう大都市を中心にしてパウロはあちこち行ったんですね。パウロは第二次伝道旅行で初めてヨーロッパに足を踏み入れて、そしてピリピを通りアテネを通ってコリントの町に入りました。パウロはコリントに、まあ、紀元50年から51年にかけて1年6ヶ月ほど滞在して、そしてコリントの教会を作りました。それからパウロはエルサレムを通ってアンティオキに戻りました。パウロは今度第3次の伝道旅行をして、その旅の途中で今のトルコにあたる小アジアのエペソという当時の大都市に、2年3ヶ月の間、長期滞在をしました。そのエペソにいた頃、第一コリントのその前の手紙を書き、そしてそのコリントのクリスチャンから問い合わせを受けて第一コリントを書きました。パウロはある人々から辛辣な攻撃を受けました。パウロはコリントの人から必ずしも温かい支持を受けていたわけではありませんでした。パウロはその後問題解決のためにエペソに直行しました。パウロのコリント訪問については使徒の働きの書にはそのことは書かれてはいませんけれども、パウロの手紙からコリントを訪問したということが明らかです。コリントを訪問した後、第二コリントの2章の4節に言及されているように、もう一つ第一コリントと第二コリントの間に涙の手紙というのがあるんですね。このことがあることが第二コリントの2章の4節に書かれています。この涙の手紙というのは今では現存していません。このパウロの書いた涙の手紙はテトスを通してコリントに届けられました。内容はかなり厳しいもので、パウロを傷つけた人物に対して全教会が適切な処分を行うように要求したものと思われます。その後パウロは第3次伝道旅行の一環としてエペソからまたヨーロッパに渡りました。そしてマケドニアに行って、そこでテトスに会いました。パウロはテトスからコリント教会の状況を聞きました。それによるとパウロの書いた涙の手紙は効果があったようなんですね。そしてコリントの人たちはパウロに対する愛を持っていることを知ってほっとしたわけですね。慰められました。それと同時に大変喜びました。その安堵の気持ちの中でパウロはマケドニア地方のおそらくピリピの町から紀元55年の春ごろ第二コリントを書いたと思われます。パウロは紀元55年の夏に第二コリントのその後半の10章から13章を書いたのではないかと考えられています。理由はまたパウロに対する激しい攻撃が始まって、パウロも激しい口調で反論の手紙を書いたような、そういう論調の変化にあります。後半の10章から13章は、まあ、1シーズンを経て別の機会に書かれたものではないかと考えられています。パウロはその後3ヶ月ほどコリントを訪問し、まあ、そこに滞在して、そして55年から56年の冬の間コリントに長期滞在しました。コリントの教会の持っているさまざまな問題は、まあ、そこで一応の解決を見ることができたようなんですね。以上が第二コリントが執筆された歴史的な背景です。その後パウロは貧しい人々の支援金を携えて エルサレムに登っていきました。そして紀元58年の過越の祭りの頃、パウロがエルサレムに行きましたけれども、そこで捕らえられ逮捕されて、そして、ローマ帝国の拠点地であるカイザリアに長い間幽閉されるということになりました。さて、第二コリントの一章の挨拶の後に続く本文の解説に入っていきたいと思っていますけれども、今3節から8節のところ見てほしいんですね。そこをお読みします。私たちの主イエスキリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受けた慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれているからです。私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。私たちがあなた方について抱いている望みは揺るぎません。なぜならあなた方が私たち と苦しみを共にしているように、慰めも共にしていることを私たちは知っているからです。兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくはありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みをさえ失うほどでした。この3節から8節までのところ、皆さんに問題を出しておきたいと思います。この中で3節から8節までのところ、繰り返し出てくる言葉が2つあります。何という言葉と何という言葉なのかお分かりですか？答えていただけますか？名詞と動詞がありますけども、それも同じ意味の言葉と考えてください。また日本語で同じ意味の言葉が2通りに訳されていますけども、それも一つの同じ意味と考えてください。何という言葉と何という言葉でしょうか？分かる人答えていただけますか？今日は優しい問題です。はい、もう一回。そうですね、はい、今日のタイトル、ね、説教題ですね。そこにも答えが書いてあります。苦しみと慰めっていうね、よしこさんおっしゃったんだけど、どんなにたくさん書いてあるか、色つけてみました。見てください、こんなにたくさん書いてあるんですよ。繰り返したくさん出てくる第一の言葉が苦しみ、苦難ですね。第二が慰めという名詞、あるいは慰めるという動詞です。苦しみ、苦難という言葉はこのわずか8節の中に7回も出てきます。それから慰めという名詞、あるいは慰めるという動詞も10回も出てくるんですよ。ですから、よしこさんがおっしゃったように、苦しみと慰め、これが今日の説教のキーワードとなります。そのため今日のお話のテーマが、苦難と慰めというふうにタイトルをつけておきました。ある仲介者は、この苦難は教会の経験した苦難なのだと、そんなふうに限定していますけれども、しかし聖書をよく読んでみると、苦難は限定された苦難ではありません。4節を見てください。どのような苦しみの時にもって書いてある。 あらゆる苦しみの中にある人たちと書かれています。この苦難苦しみは私たちが経験している全ての苦しみ、あらゆる苦しみを含んでいます。皆さんは今までどのような苦しみにあったことがあるでしょうか。今その苦しみを経験している真っ最中でしょうか。皆さんは人間関係の苦しみを経験したことはありませんか。家族関係や親戚関係、友達関係、職場の人間関係で苦しんだことはないでしょうか。人から非難されて苦しんだことはないでしょうか。皆さんは経済的なことで苦しみを経験したことはないでしょうか。お金がなくて苦しんだということはないでしょうか。家計のやりくりに苦しんだことはないでしょうか。借金の返済に苦しんだことはないでしょうか。赤字で苦しんだことはないでしょうか。中小企業のおやじさんは金策に行き詰まる人がいるんですね。そうするともう会社が倒産してもう首を吊ろうかと何度も考えたという人もいるんですね。家のローンの返済に苦しんでる人がいます。犯罪に巻き込まれて苦しんでいる人がいます。被害者とその家族が長い間その犯罪によって苦しむということがあります。戦争で苦しむ人もいます。病気で苦しむ人もいます。3節から8節までのこの6節の短い箇所で苦しみ苦難という言葉が7回出てきます。そして苦しみとの関係の中で慰めという言葉が10回出てきます。まず4節見てください。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによってあらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。ここは今日の今月の、中心聖句ですね。慰めという言葉は元の言葉ではパラクレーシスという言葉なんですね。パラっていうのは一緒に共にという傍らにという意味なんですね。そばにという意味なんですね。でクレーシスというのはギリシャ語でカレオという動詞から出てきた呼ぶという方の動詞からですけども、そばに呼びかけてくださる方、そばに呼びかけてくださることですか。4節では神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださると書いてあります。3節であらゆる慰めに満ちた神と書かれ、4節では神から受ける慰めと書かれている通り、全ての慰めは神から来ます。神は慰めの源です。イエス様が送ってくださる聖霊もこのパラクレーシスから派生した言葉パラクレートスという慰め主、傍らにいるものという名前が付けられています。聖霊も慰め主なんですね。今日の説教の第一ポイント、これは神は苦難の中で慰めを与えてく方、もう一回言います。神は苦難の中で慰めを与えてくださる方だという点ですね。そして神は慰めの源です。パウロの生涯は苦難の連続でした。パウロは外から迫害されました。それだけじゃなくて教会の中からも誤解され攻撃を受けました。パウロはありとあらゆる苦しみを味わいました。その中で神の慰めを経験しました。神が共におられ、神が励ましてくださいました。あれほど苦難を受けたパウロがそのなぜくじけることなく強くあり続けることができたんでしょうか。あのエネルギーどこから来たんでしょうか。あの元気どこから来たんでしょうか。 キリストとの交わりの中で豊かな慰めをパウロは受けたんですね。パウロの力の源はキリストとの交わりの中にありました。慰めの源、力の源であるキリストとの生きた交わりがないと疲れてくるんですよ。キリストとの交わり、生きた交わりがないと、もう仕事ばっかり、奉仕ばっかり、義務感ばっかりでやる気がなくなってくるんです。でも慰めの源であるキリストにしっかり結びついているときに、慰めを受け、力を受けることができます。元気になってくるんですね。これが今日の説教の第一のポイントです。説教の今日の説教の第二のポイント、これも4節にあります。私たちが慰めを経験すると、今度は他の人を慰めることができるようになります。自分が経験した苦難の中で与えられたこの慰めが他の人を慰めることに役に立つということをパウロは経験したんですね。そしてそう書いてあります。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。苦難というものはそれ自体は嫌なものです。できたら経験したくないですね。 しない方がいい。できれば経験体験したくないですけども、でも苦難にあった人は神の慰めを経験した人にしかできない深みのある理解を持って、その他の人を慰めることができます。苦しんだ経験を持った人でなければ、苦しんでいる人の気持ちをなかなか理解することができないんですね。そして苦しんでる人を慰めることもなく、苦しんでる人を慰めることが、これまたできないんですね。だから苦しみを経験した人、これ無駄なことやったと思うじゃないんです。これは意味のある苦しみだったんですね。価値のある苦しみだったんですね。神から受けた慰めの体験を持って他の人を慰めることができるからなんですね。前に私がこのほとんど歩けなくなっちゃって、痛くて腰が痛くなって、ね、そしていつも杖をついていました。そしてもう時には車椅子だったんですね。それがこう癒されて元気になった時に、もうこの、杖いらなくなったんで他の人にあげました。でもその腰が痛くなったことによって、腰の痛みを抱えている人を慰めることができ、理解することができるんですよ。私この間、先週でしたけども、あの関東にいる人から電話を受けました。その人はやっぱりご主人が亡くなって、そして苦しんだ人なんですね。でなかなか教会の人が自分を理解してくれないって人、私に相談してきたんですね。なぜかというと、私がその前の奥さんを亡くして、癌で亡くしたんですね。それでその苦しみを私理解できるんですね。それで理解できるって話をしたんで、福先生は理解してくださるって言ったんですね。同じ経験をしてくれる人は、その苦しみを受けた人の苦しみを理解できるんです。ですから私が受けた苦しみというのをと他の人の苦しみとこう関係すると、あ、自分のこと分かってくれると言って慰めてくれるって話になるんですね。この苦難を経験したということは、苦難の中にいる人を理解し、さらに慰めることができるという積極的な意味があります。これが第2のポイントですね。第3のポイントです。それはキリストに結びついた人は苦しみを受けると同時に慰めもキリストから受けるという点ですね。クリスチャンはキリストから苦しみを賜るんですよ。ご存知でしたか？クリスチャンは キリストから苦しみを受けるんです。キリストは人から誤解され罵られ嫌なことを言われました。キリストに結びついた人もクリスチャンとして行動しキリストを証ししますと大体往々にして苦しみを受けるんですね。フィリピンの1章の29節を見てください。あなた方がキリストのために受けた恵みはキリストを信じることだけでなくキリストのために苦しむことでもあるのですと。キリストのために苦しむという、あるいは第二テモテの3章12節見てください。キリストイエスにあって経験に生きようと願う者はみんな迫害を受けますと。そう、家族や友人やらいろんな人から嫌なことを言われるっていう、それクリスチャンとして生きようとするとそういうことがあるんだっていうですね。生きようの社会の中でクリスチャンとして正しく生きようとすると必ず摩擦が起こります。家族や親戚の中で摩擦が起こることがあります。反感や敵意を買うことがあります。その反感や敵意を買うことを恐れて主に従うことを曖昧にしてはなりません。わざわざ敵意を招くような挑発するような生き方をする必要はありません。けどもこのごまかして、自分をごまかしたような生き方をしてもいけません。自分はクリスチャンであるという旗印をはっきりさせて、そして妥協しない生き方をするということが神に喜ばれる生き方なんですね。パウロはキリストのために苦しむと同時にキリストから慰めも受けました。このことは自分と同じような苦しみを経験している人のために苦しんでいること、これがその他の人のために苦しんでるんだっていう境地になったんですね。第4のポイント、それはその自分の苦しみはこれは他の人の慰めのためなんだという、パウロはそういう境地になったんですね。自分が慰めを受けていることがあるとすれば、それはそのように同じように苦しんでいる人を慰めるために自分が慰めを受けたんだという境地に達したんですよ。自分が慰めを受けているのは人のためになることなんだという境地に達すると、パウロはこういうふうに考えたんですね。それが6節7節に書かれています。6節、私たちが苦しみに遭うとすればそれはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすればそれはあなた方の慰めのためです。その慰めは私が受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。私があなた方について抱いている望みは揺るぎません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めを共にしていることを私は知っているからです。自分の苦しみは他の人のためなんだ、自分が慰めを受けるとすればそれは他の人のために慰めを受けたんだという、他のために生きるということをパウロはやっていますね。今日の説教のその次のポイント、第5のポイントですね。慰めを受けると今度は力が与えられますね。苦しみの中で慰められます。慰めを受けると今度は力が与えられますね。あなた方の慰めのために自分は苦しみを受け、そして慰めを受けているんだというこの境地にパウロを達しました。そこで苦しみを共にして慰めを共にしようという、そしてそのパウロが受けた慰めを受けると元気になっていくんですよ。自分の苦しみがその他の人のこのこう力を与えるということになるんですね。 ここに。こう言いますね。私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐える力をあなた方に与えてくれますと、こういうふうにして、その力を、この慰められると力が与えられる、元気になっていくんだということをパウロは経験したんですね。苦しみの時に耐え抜く力として役に立ってほしい。自分が苦しんでいる時にはコリントの教会の人もそのことを知っていて、そして彼らも力が与えられて、そして元気になってほしいと思ってるんですね。8節以降11節までパウロは自分が受けた苦しみを語りました。そして祈りによってサポートしてほしいと訴えるんですね。8節から11節まで読みます。兄弟たち、アジアで起こった私の苦難についてあなた方の知らずにいてほしくはありません。私は非常に激しい、耐えきれないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。実際私は試験の選択を受けた思いでした。それは私が自分自身に頼らず、死者を蘇らせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。神はそれほど大きな死の危険から私を救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私はこの神に希望を置いています。あなた方も祈りによって協力してくれれば、このことをパウロは願ってますね。祈りによって協力してくれれば、神は私たちを救い出してくださいます。そのようにして多くの人たちの助けを通して、私たちに与えられた恵みについて多くの人たちが感謝を捧げるようになるのです。パウロは自分がアジアで、おそらくエペソで命の危険にあったことの経験を語ります。この8節で非常に激しい、耐えきれないほどの圧迫と書かれていますね。この8節、あるいは9節では死刑の宣告を受けたような死を覚悟したような状態、ああもうダメだ、自分はこれで死んじゃうかもしれないと、こんなような経験したんですね。これで自分の命はおしまいなのかなと思えるような危険な状態を経験しました。この一章9節見ますと、生きる望みを失うほどの経験だったと書かれてあるんですね。その危ない状態から助け出されたことを知らずにいてほしくないと明かしします。一体エペソでその起こった何を指すのか、どういう事件をもってこの話があるのか、いくつか説があるんですね。で、本当のところは分かりません。ある人は第一コリントの15章の32節でパウロがエペソで獣と戦った経験を指しているなと解釈します。パウロが獣と戦ったってですね、ご存知でしょうか。ローマ帝国ではライオンと戦わせるんですよ。そしてライオンと戦わせて、ライオンに食い殺されて、そしてわーってみんながこう興奮するんですね。戦士同士が戦わせて、死ぬまで戦って、これね、それで戦士が、剣士がグラジエーターってですね、それで片っぽを殺してまたわーっとこう興奮するって、そんなに見せ物があったんですね。サーカスもありました。そういうパンとサーカスというのがローマ帝国の、まあ、このこう一種の子供、一般のこうポピュラーなこの人気を買うための政策だったんですけども、そのライオンと競技場で戦わしたという、その中にパウロが連れ去り出されてライオンと戦ったということがこう書かれているってですね、まあ、第一コリントのところで書かれていますけども、15章の32節でね、それを指すんじゃないかっていうんですね。そうすると パウロがローマ市民であることを、ローマ市民にはそういうことしちゃいけないんですけど、そういうこと知らずに人々はエペソの円形競技場に連れて行かれて、ライオンと戦わなくちゃいけなかったということがあったという、そういう事件を言ってるのかもしれません。ダニエルがライオンに殺されそうになった時に神がダニエルの命を救った話を先ほど今日子供たちにしました。パウロがライオンに殺されそうになった苦難の時に神がパウロの命を助けたのかもしれません。まあ、そうすると一章の8節9節に出てくる死刑の宣告を受けたと思いという、そのことも説明できます。パウロはもうこれで自分の命はおしまいか、ライオンに食われてもうこれでおしまいかと思ったけれども、神はダニエルをそのライオンの手から救い出したように、死者の中から復活させた神の力によって自分も死の直前から救われたという経験、それが当たっているのかもしれません。でもある人は、いやそうじゃないよと、使徒の働きの19章の28節から41節に書かれているように、このアルテミスの神殿があって、これ大神殿なんですよ。でそのアルテミスの大神殿のおかげでもう散々この、まあ、門前町といいましょうか、そこで銀細工人というのがあって、で銀細工人 のデメテリオという人が商売が上がったりになってしまうんで、もうカンカンになって怒って、そして人々を扇動して、エペソの人たちを扇動して暴徒になってしまったんですね。それで集団でパウロを殺そうとする 暴動が起こった事件がありました。このことを指すんじゃないかと。だからパウロがライオンと実際に戦ったってんじゃなくて、野獣のような暴徒の比喩なんだと解釈します。でこの時にパウロを助けた人がいるんですね。アキラとプリスキラだと思われます。ロマ書の16章の4節を見ますと、アキラとプリスキラがエペソでパウロの命を、まあ、体を張って守ったという話が出てきます。エペソで暴動が起こった、ね、で円形競技場でパウロを殺そうとした時に、パウロはじゃあもうみんなの前に出て弁明しようと競技場の中に入っていこうとしたんですけどね。でところがアキラとプリスキラが必死になってその円形競技場に入らないように止めて、入ったら殺されるからって、でそのパウロの命を救うために自分の命を危険にさらしたと、事件だというふうに、あとその事件を指してるんじゃないかというふうに解釈できます。一体どういう事件を具体的に指しているのか、本当のところははっきり分かりません。ただ言えることは、パウロはエペソでももうこれで殺されて死ぬかもしれないと思えるような危機的な経験をしたことがあるということなんですが、そのことを理解する必要があります。キリストも殺されそうになって、死は十字架だけじゃないんですよ。例えば崖から突き落とされそうになったという経験があるんですね。そして最後には逮捕されて死刑の宣告を受け、そして拷問を受けて十字架で苦しみを受けました。パウロも苦しみを受けました。迫害を受けました。パウロは、パウロも殺されかかったという、まあ、その苦難の例を出して、そして同じようにコリントにいるクリスチャンも苦しみを受けていたと思われます。そのパウロはエペソに行って、あるいはエペソからずっとマケドニアの方に渡って、苦しみを受けているコリントにいるクリスチャンを思いやる手紙を出したんですね。私も苦しみました。会社を両親がレールを引いて、まあ、大学出て、そして日立製作所というところに就職したんですよね。でそしてレールを引いてやったのに、それを裏切ったということで、もう出て行けと、進学校に入った、それはもううちでは許されないことなんだからって言うんで、私は家を追い出されました。そしてあるいはクリスチャンなのに妬みから敵意をむき出しにした人もいました。あるいは裏切り行為をする人もいました。いろんなことで私も苦しみました。そしていろんなことでお互いにいろんなことで苦しんでるんですよ。だからこ こそお互いに理解し合い、祈りによって支え合う必要があります。パウロは自分のために祈りによってサポートしてほしいという話をします。さっきの11節のところですね。 あなた方も祈りによって協力してくれれば、神は私たちを救い出してくださいます。そのようにして多くの人たちの助けを通してです、ね、私たちに与えられた恵みについて多くの人たちが感謝を捧げるようになるのですと。これで多くのって言葉が2回出てきますね。多くの祈りによるサポートをしてくれる多くの人が祈りに参加していることをパウロは望んでいます。そして11節では多くの人の助けを通して、そして今度助けた場合には今度多くの人が神様を崇め、神様を感謝することになるんだと話をするんですね。成果が見られた時には多くの人が賛美をし感謝を捧げるようになるからという、その協力の効果を説いています。このようにして苦しんでいる人のためにクリスチャンの問いなしの祈りの重要性をここで説いています。それが慰めになるんですね。6節に書かれているように、人を慰めることは苦難に耐える力を与える原動力となります。慰められると苦しい中で耐えることができて人は元気になっていきます。神様に助けられた、元気になっていくんですね。あ、もうダメだって、自分はもう生きてる力が意味がない、価値がないと思ってこう沈んでる人が神様によって生かされる、助けられる。また今度の苦しみを受けた時もまた今度もまたきっと助けられるというふうな神様の守りを経験しますと元気になる、慰められるし元気になってくるんですね。9節でパウロがこの苦難を通して学んだことは、9節にあるように自分自身に頼らないで神を信頼するってことだったっていうんですね。パウロはもちろん神様を信頼してたわけだけども、そのギリギリのところでも神様を信頼するってことをこの苦難を通してまた学んだんですね。死の危険に直面するという苦しみを通して、まさに自分に頼らない神を頼るという信仰を深める結果となったということをパウロは明かししていますね。苦難には積極的な意味があります。苦難を通して慰めを受けます。そして慰めを共有するコミュニティが生まれてきます。自分の苦しみを他の人が理解する、他の人の苦しみを自分も理解するってんで、お互いにこうシンパシーでしょうかね、共感し、そして慰め合うという励まし合うというコミュニティができてくるんですね。こうして7冊に書かれているように、苦しみを共にし慰めを共にするという、この7節もこの「これ共に」という言葉を注意してください。苦しみを共にしているように慰めも共にしていると、これが教会のあり方なんですね。こういう教会を作っていきたいと思います。苦しみを共にする、そして苦しみによって慰めが与えられる、なんかそして慰めも共にするという、これが教会のあるべき姿かなと思います。そういうこの教会とはどうあるべきか、私たちがどうあるべきかということをここからも学ぶことができます。お願いいたしましょう。天の父の神様、苦しみが全く意味のないものではなくて、苦しみには意味があると、そして苦しみの中で神様は助けを与えてくださり、そして慰めを与えてくださる方なんだということを学ぶことができて、ありがとうございます。一人一人がその苦しみの中で神様からの助けを経験し、そして神様からの慰めを経験することができますように、そして他の人たちを慰め、また他の人たちを助けることができるように、そうやってお互いに励まし合い、また慰め合うコミュニティを作っていくことができるように、助けを与えてください。イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。